私どもの教会の414区域のキム・ヒョンス長老さんとキム・ミンジャ・コンサさんは、周囲の人々から尊敬される真実の信仰の夫婦でした。しかし、残念なことに、昨年1月19日に、急性骨髄性白血病と診断されたキム・ミンジャ・コンサさんは、ちょうど13ヶ月後の3月21日に神様に召され、キム・ヒョンス長老さんは一人残されることになりました。最近長老さんはコンサさんの遺品を整理していて、コンサさんが残した最後の文章を発見しました。目前に迫った死を見つめ、自分の心境と信仰を整理した臨終の遺書でしたが、その最後の部分は愛する引退した夫のための内容でした。夫の同意のもと、その内容をご紹介したいと思います。結婚した二人の娘は、母親を亡くした悲しみの中でもしっかり生きていくだろうが、63歳というどっちつかずの年の夫が心配だ。男性は年取っても分別がつかないというが、いざ夫を一人残して去ろうとしてみると、一人ちゃんと生きていけるか心配が先立つ。もちろんそんな心配まで全て捨ておかないといけないのだが、一人ちゃんと生きていけるか少し書いておかないといけない。もちろんこれすら私の危惧なのだが、間違いなく自覚して上手に生きていこうとするだろうが、しかし娘たちと対話する術も知らず、ラーメン一つまともに作ることができない夫のために、いくつか整理してみる。1、家族関係。どのようにしてでも子供たちのそばに住みながら、孫たちが大人になっていくのに一助となる。お金の管理をうまくして、孫たちにゆとりのあるおじいさんになってあげ、また孫たちの登下校を手伝ってあげる。2、身だしなみ。身だしなみをきれいにし、いつも端正な姿で過ごし、素敵なロマンスグレーの息を忘れないこと。3、食事。朝トースト程度は自分で解決することができなければいけない。町内のうまい店を知っておき、外で一食、子供たちの家で一食解決する。4、家の管理。家の中は1週間に2回程度ホームヘルパーの助けでいつも清潔を保つ。5、趣味生活。新しい趣味に挑戦する。人生を楽しむ術を知らなかった過去の愚かさを捨て、福祉会館を最大活用し、趣味生活をしながら頻繁に市内に出て行き、故宮や美術館にも通い、映画鑑賞もする。私は私の弱さを通してお働きになる神様を信ずる。この文章を読む私の目に涙がじんとにじみました。愛する妻の遺言の文章を読む夫、キム・ヒョンス長老さんの心情が感じられたからです。刻一刻近づいてくる自分の死を目前にしたコンサさんの主な関心は、闘病中の自分自身よりも愛する夫でした。白血病と死闘を繰り返し広げながらも、自分が去った後に一人残される愛する夫が、自分の助けなしにどうやって生きていかねばならないのかを考え、きちんと文章に残すほどだとしたら、そのコンサさんが生きている間、愛する夫のために神様に祈りをどれほど捧げたことでしょうか。文字、記録の重要性がここにあります。コンサさんがこの世を去る前、夫に あなたを愛していますという言葉だけ残したとしたら、それもまた尊いことです。しかし言葉は時間が過ぎていけば余韻も消え、輝きも失われ、ついには人間の記憶から消え去ってしまいます。しかし文字は消えることもなくなることもありません。コンサさんが夫のために書いた文章の中で、夫を愛しているという文句は一つもありません。しかしその文章全体がすべて夫に向けられた愛の告白であり、愛の記録です。その愛の記録があることで、夫は妻が生前に自分をどれほど愛していたか、一層切々と感じたことでしょう。この記録こそが妻の愛を確認する眼鏡であり、精密に垣間見ることのできる顕微鏡です。その愛の記録が残っている限り、キム長老さんは妻の愛を忘れることができないでしょう。そして今から妻のこの愛の記録に力を得て、妻が望む通り残された余生をひるまずに意味ある人生としてやりくりしていくことでしょう。神様は言葉です。そして人間に対する神様の愛は、言葉である神様が自身の言葉を人間にお与えになったことです。人の中には話したくない相手がいます。話の通じない人、言葉の意味を理解できない人と話すこと以上に一層疲れることもありません。同じ人の間でも話したくない相手がいるとしたら、ましてや神様は言うまでもないのではないでしょうか。聖なる神様が猥雑な罪人である人間と言葉を分かち合いたいでしょうか。創造主であられる神様と被造物である人間の間に、果たして言葉が通じるものなのでしょうか。永遠の神様の御言葉を有限の人間がまともに聞き取りでもするのでしょうか。そうだとしたら、神様に人間と言葉を分かち合われること以上に煩わしいことがどこにあるでしょうか。それにもかかわらず、神様はただご自身の愛で人間にご自身の御言葉をくださいました。人間に対する神様の愛が一層驚かせることは、神様が人間にご自身の御言葉をくださるのに、その言葉を文字で記録としてくださったということです。神様がご自身の言葉を言葉だけでくださったとしたら、一瞬の空気の振動として消え去ってしまうその言葉を、この世の誰が聞くことができるでしょうか。どのようにしてその御言葉が時間と空間を超越した言葉として人間に伝えられることができるでしょうか。神様は自身の御言葉を消え去らない文字、記録としてくださるために、1500年にわたり約40名の人を動員されました。神様のその愛のおかげで、私たちは見えない神様の御言葉を私たちの目で直接見ることができるようになり、その御言葉をどこにでも持ち歩きながら、その御言葉に力を得て、その御言葉に従って生きていけるようになりました。こんな意味で、記録された神様の御言葉である聖書は、神様を分からせてくれる眼鏡であり、神様の愛を細密に確認させてくれる顕微鏡です。聖書が神様の御言葉だからといって、神様が直接おっしゃった御言葉だけが記録されているのではありません。聖書には到底数えきれないほどの多くの人々の物語も記録されています。それら個々人の人生を通して、神様がどのように働かれ、摂理を成し遂げられるのかを、 見せてくださるためです。これが神様が理論家や観念論者ではない、熾烈な性の現場の真ん中にいる人々をご自分の道具としてお選びなされ、ご自身の御言葉を記録するようになさった理由です。神様の御言葉は抽象的な理論や観念ではなく、この世を生きていく人間のための具体的な生命の能力であるからです。そして私たちは今日の本文の中で、神様が自分の言葉を記録する自分の道具として使用なされた一人の人に会うことができます。シラス、そしてテモテと共にリストラを出発したパウロは、今日トルコの西部地域であるアジアで続けて福音を伝えることを望みました。しかしどうしたわけか、聖霊様がお許しくださいませんでした。パウロの一行はフリギアとガラテア地方を経て、トルコの西部にあるミシアに登り、東側のビティニアに進んでいこうとしました。そうすると今度はイエス様の霊がお許しくださいませんでした。パウロ一行は仕方なくミシアからビティニアの反対側にあるトロアスに下っていきました。トロアスはアジア大陸とヨーロッパ大陸を船舶でつなぐ主要港湾都市でした。トロアスに到着したパウロは夜幻を見ました。マケドニア人がパウロに来て自分を助けるよう要請する幻でした。マケドニアは海を越えてヨーロッパ大陸に属した地域でした。本文10節を見てみましょう。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。パウロがその幻を見て、すぐにパウロ一行は船に乗りヨーロッパ大陸に渡っていこうとしました。パウロ一行はパウロが見た幻を神様が渡海してヨーロッパ人に福音を伝えることを命令なさっているものと受け取ったのでした。重要な事実は、2週間前に申し上げましたように、本文にパウロ一行が私たちと記録されている点です。この本文より前はパウロ一行はいつでも三人称で記録されました。しかし本文を起点として使徒言行録が終わるまで、パウロ一行全体を指すときは続けて私たちと記録されています。私たちは本文、すなわち使徒言行録を記録した人を含めた一人称複数形主語です。パウロ一行がトロアスから私たちと記録され始めたということは、使徒言行録を記録した人がまさにトロアスからパウロ一行に合流したことを意味します。私たちはその人が誰であるかすでに知っています。まさにルカによる福音書を記録したルカでした。ルカは異邦人でした。彼が異邦人であったということは、ギリシャ語が彼の母国語であったということです。そしてルカの職業はすでに申し上げました通り医師でした。今も昔も医者は高い学問の錬磨を経なければなりませんでした。言い換えれば、ルカは当時知性的な異邦人エリートでした。ですからルカは新約聖書を記録した人の中で、ギリシャ語を一番正確で優雅に駆使する人でした。ルカが記録したルカによる福音書と 使徒言行録の書き出しは、その二つの書信の受信者が、当時の異邦人有力者、テオフィロであったことを明かしています。ルカによる福音書と使徒言行録は、2000年前に異邦人の有力者、テオフィロと呼ばれる、当時の知性的異邦人のために書かれた文書でした。ですから、神様は知性的な異邦人にご自分の言葉を伝えるために、知性的な異邦人であった医者のルカを、その働きのための自分の道具として使用されたのでした。ルカがトロアスでパウロと一行と合流したということは、彼がトロアスで医者として暮らしていたことを意味します。パウロとルカがトロアスでどのように出会ったかは、本文が沈黙しているので、私たちとしては知ることができません。しかし、一つはっきりしていることは、当時小アジア、すなわち現在のトルコの町に、最初に福音を伝えた人はパウロでしたので、トロアスのルカもやはりパウロとの出会いにより福音を迎え入れクリスチャンになり、さらには医者の人生を清算してパウロ一行に合流したということです。本文でパウロと同行を始めたルカは、テモテへの手紙の2の4章11節によれば、晩年のパウロがローマの監獄に収監されている時にも、パウロのそばを去らずに彼を見守りました。ルカは平素持病に苦しんでいたパウロを、彼の医術で助けただけではありませんでした。ルカは本文から始めて、使徒言行録が終わるまで、パウロの人生を見守りながら、彼の一挙手一投足を使徒言行録に記録しました。しかし、ルカがトロアスでパウロ一行に合流する以前の内容、すなわち今日の本文以前の内容は、ルカがどのように知り、使徒言行録に記録できたのでしょうか。パウロは使徒言行録9章から主の召命を受けた以降より、ただ主のためにだけ生きてきました。したがって使徒言行録9章から今日の本文に至るまでの内容は、ルカはパウロから詳しく伝え聞き、記録できたことでしょう。そうだとしたら、パウロが登場する前の内容、言い換えれば、使徒言行録1章から8章までの内容は、これまたルカがどのように知り、記録したのでしょうか。それができるように、神様がルカのためにあらかじめ準備しておかれた人が、まさにシラスでした。当初パウロが二次伝道旅行を企画したとき、彼はバルナバと同行しようと考えました。バルナバはパウロと共にアンティオキア教会の共同牧会者であり、また二人は一次伝道旅行を共にした間柄でした。しかし二次伝道旅行を前にして、マルコを同行させる問題によって、二人は決別したのではありませんでしたか。一時伝道旅行の時、途中で伝道チームを無断離脱し、家に戻ってしまったマルコを、バルナバはもう一度同行させたかったのに対し、反して、パウロはそのような無責任な若者を再び同行させるわけにはいかないと反対したからでした。パウロと決別したバルナバがマルコを連れ去っていくや、パウロは二次伝道旅行のための自分の同役者を、自分が牧会していたアンティオキア教会の信徒の中から選択しませんでした。パウロが選択した同行者は、エルサレム母教会のシラスでした。使徒言行録15章32節は、シラスが預言者であったことを明かしています。 イエス様が復活、昇天なされた後、エルサレム母教会はイエス様の直系の弟子である使徒たちの本拠地でした。当時は新約聖書が記録される前でしたので、人々は使徒たちの教えと旧約聖書を通して福音を受け入れ、イエス様を信じました。シラスはまさにそのエルサレム母教会の預言者でした。言い換えれば、シラスはイエス様の降臨と誕生、生涯と受難、復活と昇天、そしてその後の使徒言行録一章から八章に至るすべての内容を誰よりも使徒たちから正確に学び、聞き知っている預言者でした。従ってパウロ一行に合流したルカは、シラスから伝え聞いた使徒たちの教えと旧約聖書のすべての内容を使徒言行録一章から八章に記録できたのみならず、ルカによる福音書も記述できました。このようにルカがルカによる福音書と使徒言行録を記録できるように、ルカをしてパウロとシラスに出会わせた神様の神秘的な摂理の前に、私たちは霊的な恍惚の境地に陥るほかありません。ルカが医者の人生を清算してパウロに従い辿った道は、医者のように安楽な生き方ではありませんでした。それは自分の命を懸けねばならない空腹と寒さと苦痛と試練で彩られた苦難の道でした。しかし神様の召命を受けたルカがその苦難の道を嫌がらなかったので、私たちは彼が記録したルカによる福音書を通してイエス・キリストと完全に出会え、また使徒言行録を通して初代教会でどんなことが起こり、人たちとパウロをご自分の道具とみなされた神様が人類の歴史の中で摂理をどのように成し遂げられたかを詳しく知ることができるようになりました。神様が異邦人の医者ルカを動員なされ、パウロと同行させるまでして、パウロの一挙手一投足をご自分の御言葉である聖書の中に記録するようになさったということは、神様を信じる私たちにとてつもなく大きい希望のメッセージであるほかありません。神様はパウロだけの神様ではありません。パウロが信じていた神様はまさに私たちが信じている三位一体の神様です。それゆえパウロの人生を異邦人の医者ルカにパウロと同行させることで、パウロの一挙手一投足をご自分の御言葉として記録させた神様は、私たち各自の人生もやはりご自分の方法で永遠に記録されていらっしゃいます。預言者エリアの時代に全イスラエルに極めて激しい干ばつで狂年がやってきました。サレプタに住んでいた一人の家父も食べるものがありませんでした。最後に残った小麦粉一握りと油何滴かで息子と共に最後のパンを焼いて食べた後は、じっと座って飢え死にするしかない状況でした。その時サレプタに着いたエリアがその家父にお腹を満たすパンを要求しました。家父は預言者エリアの言葉を神様の命令と受け取り、最後に残った小麦粉と油でパンを作り、まずエリアにあげました。その日その場所にエリアとカフ以外には誰もいませんでした。他の人は誰もその光景を見ることができませんでした。しかし神様はその光景をすべて見ておられ、そのけなげなカフの従順な信仰をご自分の方法で、ご自分の言葉である聖書に記録されるようになさいました。 そして干ばつが終わるまで、その花粉の小麦粉の亀と油壺が底をつかないようにしてあげました。カフの信仰に対する神様の永遠の報奨でした。預言者アモスはテコアの羊飼いでした。羊飼いは正規の教育を受けれなかった貧しい人々の仕事でした。一般の人たちは動物と一緒に住む羊飼いが不潔だとして接触すること自体嫌がりました。しかし神様は、神様に向けられた彼の心の中心を見られ、ご自身の言葉を彼に降り注いであげました。アモスは神様が下された神様の御言葉を伝え始めました。しかし、世の中の人々は無知な羊飼いのアモスの言葉に耳を傾きませんでした。それで彼の言葉は2800年前に虚空の中に消え去ってしまいましたでしょうか。決してそうではありません。神様はご自分の方法でアモスが伝えたすべての言葉をご自身の御言葉で聖書の中に記録されるようになさいました。これもまたアモスに対する神様の永遠の報奨です。エルサレム聖殿には入り口がラッパ型をした13の献金箱がありました。金持ちたちは自分がどれほど多くの金額を献金しているか、他の人々が皆聞いて見ることができるよう、金貨や銀貨をラッパ型の献金箱の入り口に音が出るように投げ入れました。しかし貧しい一人の女性はわずか1クアドランスをそっと献金箱に入れました。1クアドランスは勤労者1日の賃金の64分の1に過ぎない極めて少ない金額でした。少ないお金を静かに献金箱に入れるその貧しい女性に目を留める人は誰もいませんでした。しかし神様はその女性を見ていらっしゃいました。そして、その貧しい女性に、あなたの献金が最も尊い献金だと称賛してあげました。言葉だけでお褒めになったのではありませんでした。イエス様は、ご自分の方法でその女性の話を神様の言葉である聖書に記録されるようになさいました。これもやはりその女性の中心を喜んで受け入れた神様のその女性に対する永遠の報奨でした。以上のような事実は、神様は自分を愛するご自身の民の人生を自分の方法で永遠に記録されるようになされるお方であるということを悟らせてくれます。使徒ヨハネは世の終末について証言しながら次のような事実を明かされました。ヨハネの黙示録20章12節の御言葉です。私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。人間の人生は神様の方法で神様の前に記録されます。そしてその記録は私たちが神様の前に立ったとき、神様が私たちの人生を計りにかけられ、賞を与える根拠になるでしょう。言葉は空気をしばらく振動させてから消え去ってしまいますが、記録は天変地異が起こらない限り消えません。神様の記録は人間の記録が恐れ多くも比較することもできません。 神様の記録は天変地異が起きても消えたり消滅したりしません。この世に終末が来ようとも神様の記録は変わりません。神様の記録は永遠の中に永遠の文字で永遠に記録されているからです。愛する教友の皆さん、誰も見ていない場所でも私たち皆が真のクリスチャンとして生きていきましょう。誰かが見ていようがいまいが、クリスチャンとして当然しなければならないことを行いましょう。この世の人々から何の報奨ももらえないとしても、クリスチャンとしての善行をやめないようにしましょう。いつどこででも私たちの人生をもって神様の御言葉を記録しましょう。神様が異邦人の医者ルカにパウロと同行させながら、パウロの人生を神様の御言葉として記録させたように、ご自身の方法で私たち各自の人生を神様の前に永遠に記録されるようになされるでしょう。有限の人間の人生が永遠の神様の前に永遠の報奨として記録されること以上に、さらに大きい報奨はありません。ですから、私たちを取り巻く状況に関係なく、私たちは今日も希望の中でキリストの道に従うことができます。お祈りいたしましょう。神様は私たちを愛され、醜悪な罪人である私たちに聖なるご自身の御言葉をお与えくださいました。ご自身の御言葉をくださるのに、単純な言葉ではなく永遠に消えない記録としてくださいました。それで私たちは記録された神様の御言葉である聖書を通して三位一体の神様を知り、神様の救いを得て、神様の愛を確認しています。それだけではなく、記録された神様の御言葉の中から数多くの信仰の先人たちに出会うことになりました。彼らは大部分貧しく、学問のない無名の人々でした。しかし彼らは例外なく、神様の御言葉を自分たちの人生に記録し、また神様はご自身の神秘的な方法で彼らの人生を永遠のご自身の御言葉として記録されるようになさいました。その神様が私たちの神様であり、私たちが信じる神様がまさにその神様であることに感謝いたします。パウロに異邦人の医者ルカをつけてあげることまでして、彼の人生をご自身の永遠の御言葉として記録させたように、神様が神様を信じる私たちの人生もやはり神様の方法で神様の前に永遠の報奨として記録してくださっていることを、この時間確認させてくださいまして感謝いたします。この神様を信じるゆえ、人が見ていようが見ていまいが、ただ信仰の道を追う勇気のあるクリスチャンにならせてください。どんな状況に直面していようが、いつも希望の中で主の道に従わせてください。昼も夜も私たちの人生で神様の御言葉を記録させてください。そうして私たちがこの世で取るに足りない存在だとしても、私たちの人生を通して神様の神秘的な摂理がこの時代の歴史の中に成就されることを私たちの人生で確認する永遠の喜びを享受させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。